さて今月は、まあ、お彼岸ということもありますけども、まあ、今日私の代わりにお経前に行っている巡行の住職しているお寺が岩和田の安隆寺、御宿の安隆寺というお寺がございます。まあ、勝浦の私のお寺より倍ぐらいの檀家さんがあるんですけども、先般この檀家さんがお亡くなりになったというご連絡が、この東京の方にありました。これ葬儀社さんはじめこのお世主さんの方からですね、もうお世主さんはまあ、葬儀社から言われたと思うんですけども、お通夜とお葬式を一緒にできませんかという巡行商人に問い合わせがありました。もちろん、安隆寺含めうちのお寺はお通夜と葬式を一緒にやることはありませんので、丁寧に、まあ、それはできませんよと、仏様が亡くなった方に対してそれはいけませんよというように丁寧に話しておりました。まあ、結局は通夜と葬儀をやったわけでございますけれども、ここで皆さんに、お通夜と葬儀の言われ等を話して、どういうことでお通夜ができたのか、なんで葬儀をしなきゃいけないのかという話を含めて、今月はお話をさせていただきたいと思います。なかなか頭で分かってても実際どこから来たのか、どういう言われがあるのかっていうのはなかなか、分からない方が多いと思うんですけどね。やっぱり身内が亡くなりますともう慌ててしまいますから、葬儀屋さんの言うことを、が一番だと思って聞かなきゃならないっていうのが現状じゃないかと思いますけども、まあ、簡単に言われ等お話をさせていただきます。お通夜の言われというのはですね、インドのクシナガラ、これはお釈迦様がお亡くなりになられた時の話になるわけです。お弟子さんたちが、お釈迦様がまあお亡くなりになった時に、お弟子さんたちが生前にお説きになっていた教えをお互いに思い返しながら話し合いました。なぜかというと、お釈迦様は物に書いてないんですね。すべてお弟子さんたちに聞かせて、話を聞かせて法を説いてたわけです。ですから亡くなった時にそのお弟子さんたちが集まってお互いに思い返しながら話をしていったわけです。同じ教えでも話し合っているうちにそれぞれの思い違いに気がつき、また聞き逃していたことも分かってきました。このようにお釈迦様の教えについて語り明かしたのがこの通夜の始まりだと言われています。3000年以上前のことになりますけど、これが通夜の始まりだと言われているわけです。現在では久しくしていた人々が急に亡くなったのを聞いて駆けつけて亡き人の思い出を語り、その人柄を忍んで冥福を祈るというのがお通夜の心です。ですから通夜はしみじみと亡くなった方生前のことを思い出しながら、これからの生き方を学ぶ場所でもあるということなんです。お通夜のお経は久しい人々が取るも取らずにその亡き人の時ところに集まって、親族遺族はもちろんのこと亡き人を忍んでの法要を お通夜と言ってます。あなたは亡くなったんですよと、今この世から離れて亡くなってしまったんですよというお経をあげるのが通夜のお経なんです。ですからこの通夜の法要をするのが菩提寺お坊さん僧侶の役目ということになるわけですね。皆様が亡くなった人のところに足を運んでくれる、そして亡くなった姿を見る、話をする、香を焚く、経を読むことによって、このお経の中に書かれている我々が亡くなると穴という穴に49本の釘を打たれるんだと言われています。穴というのは耳も2つあれば目も2つある、鼻の穴も2つある、口もある、その五臓六腑すべて頭から下までいると49箇所の穴があると言われているわけです。その穴に49本の釘を打たれると。しかし皆様が足を運んでもらえる、姿を見てもらえる、亡くなった人の話をする、香で匂いを嗅む、お経をあげて声で耳を聞く、そうするとその49本の釘が全て抜けていくんだ。だから大切なんです。通夜が終わり、次の日は葬儀ということになります。戒名、亡くなった後に戒名というのも預かります。生前でない名前を預かるということなんです。これはお坊さんの引導文によって受戒を受けて仏弟子となるという建前から引導文を渡すことになっているんです。仏弟子という仏弟子としての名前、すなわち戒名を授けていただくということがこの引導文の中に書かれているわけです。霊界の名前になります。ですから俗名では成仏ができないんです。霊界に行けないんです。そのシャバと霊界の間に幽界というものがあります。幽霊の幽です。そこにとどまってしまうわけです。だからお釈迦様のお弟子になるということで戒名をいただくわけです。その生前の徳によってその戒名というのは、その菩提寺のまたご縁のあるお承人からいただくわけです。なので戒名を見るとその人の生きてきたこと、人生がそのまま戒名に出るんです。だから戒名を見ればこの人はどういう仕事をしてたのか、どういう徳のあることをしてたのかというものが全てその戒名に出てくるというのが、この引導を渡す葬儀ということになるわけです。まあ引導を渡すっていうとシャバでではですね、あっちへフラフラ、こっちへフラフラってよく言います。俺もとうとう引導を渡されちゃったかなということも、このシャバの中ではよく引導を渡すっていうこともこういう言葉で話をしている時があります。この時の意味はどうしたらよいか分からず迷っている人にはっきりと進む道を指導してあげるとか、 あるいは態度を曖昧にしていたときに、ピシャリと決めつけてあげるときに、この使うわけです、シャバでは。あっちフラフラしてるなよと、こっちフラフラ、とうとうインド渡されちゃったよっていうのは、そういう意味があるとされています。ですから生き方を忠告してあげている意味ということになります。まあ、そういう今大人がいなくなりましたけどね。ですからお坊さんが渡す引導とは、人を導いて仏様の教えに引き入れようということで引導門を渡すと言われているわけです。人生の最後である臨終の一番大事な時に、仏様やお釈迦様や、この日蓮宗であれば日蓮大聖人宗祖の残された教えや言葉を示して、教えの肝心や明度に赴く時の心構え、その時の不安がないように亡くなった方に伝え、教えてあげることで、現在は仏教の葬儀は、葬儀の中では一番大事な儀式というようになっているわけです。だからお坊さんに、また僧侶にお経を唱えてもらわなければならないのだというふうに言われているわけです。昨今、いろんな事情があるんでしょうけども、直葬、そのまま亡くなった人を、まあ、葬儀屋さんがですね、お坊さんを呼ばずに火葬場に持ってって、そして火葬にする。でお骨になったお骨を自分の家に持ってきて、まあ、海に流す人もいれば、樹木葬にする人もいる。また今いろんなお寺でお骨を預かってくれるという。そして預かったお骨はどうするかといったら、供養塔の中に、真ん中に骨を入れるとこがあって、誰だかわからない人と全部そこに合配してされてしまうわけです。それではなかなかこの成仏というものはできない。私たちがこのように生を受けて、まあ、苦しいながらもなんとか生活をしていく、これはこの世に生がある人は必ず親がいるわけです。お父さんお母さん、親がいなければこの世に生を受けていることはないんです。ということは、その両親の上にも父母が、祖父祖母がいるわけです。またその上にも祖祖母、我々の先史先哲がいるから、今現在私たちがこの世にあるわけです。まあ、いろいろ事情があって、親の葬儀は出せないとか、兄弟が仲が悪くて葬儀どころじゃないとか、またこういうコロナ禍だからみんなに知らせなくていいんだとか、それを幸いにそういうしてる方もいるかもしれない。しかし大事なのは、もちろん人が生まれてきたのも大事ですけど、臨終になった時に縁ある人、まあ、子供たちがしっかりと送ってあげる、 送り方はいろいろあるわけです。気持ちのない送り方はぜひしてもらいたくないというのが我々僧侶の思いでもあります。またこういう原因を作ったのも僧侶にも原因があると思います。ですから皆様が、まあ、こうやって、信仰をしている、手を合わせている、その姿は必ず亡くなった人たちは見てます。そして我々が伝えなきゃならないことは、次の世代、次の次の世代にどうして伝えていくかというのが、あれの役目なんです。親がしてなければ子供はしませんよ。見てますから。それではやっぱり根本的なことは解決しないということになりますから、まあ、どうぞお彼岸ということもあったり、今こういう、時期でもありますけども、しっかりと我々が今生きている我々がしっかりとその分を受けて、そしてまた次期、また次の代に伝えていくようなものの考え方をぜひしていただきたいなという思うわけでございます。